聖書を朗読いたします。テサロニケ人への第一の手紙第2章13節から16節、新約聖書320ページになります。テサロニケ人への第一の手紙第2章13節から16節、これらのことを考えて、私たちがまた絶えず神に感謝しているのは、あなた方が私たちの説いた神の言葉を聞いたときに、それを人間の言葉としてではなく、神の言葉として、事実その通りであるが、受け入れてくれたことである。そしてこの神の言葉は、信じるあなた方のうちに働いているのである。兄弟たちよ、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなった。すなわち彼らがユダヤ人たちから苦しめられたと同じように、あなた方もまた同国人から苦しめられた。ユダヤ人たちは主イエスと預言者たちとを殺し、また私たちを迫害し、神を喜ばせず、すべての人に逆らい、私たちが異邦人に救いの言葉を語るのを妨げて、絶えず自分の罪を満たしている。そこで神の怒りは最も激しく彼らに望むに至ったのである。先週でしたけれども、説教後にオンラインでなされました説教をめぐって語り合う時が持たれました。その中で、今日はパウロの姿は母のようだというところには触れて語られたけれども、父と書いてある11節、今日読み始めたところの少し前ですけれども、11節についてはどういうことが語られているのですかという質問をいただきました。その通りで、先週はそのことまでお話しする時間がありませんでした。そこで父という言葉について、その時に加えてこんなふうに少しお話をさせていただきました。この父のようにという言葉と一緒に使われております言葉は、進めるという言葉です。パウロの手紙の中でよく使われる言葉です。多様な訳がなされております。慰める、激励する、懇願するという言葉にもなっていきます。パウロが教会を指導をしようとしたときに、正しい道を教えることも必要でした。やはり、愛するあまりに相手の間違いまで受け入れるというのはおかしなことであります。しかしながら、聖霊を大冗談に構えまして、これが答えだと一方的にそう言い募ってもほとんど何も起きません。正しい答えを抱えながら、同時に一方でそれを受け入れられない悲しみや苦しみも抱えながら、手を変え品を変え、ある時には慰め、ある時には勧告して、またある時には教える側がお願いだからと懇願しながら、とにかく愛を抱えながら大切なことを教えるという、そういう姿です。そういう姿は優しさも厳しさもあって多様に見えますけれども、実は愛において一つなのです。これがこの進め、あるいは慰めと多様に訳される言葉です。そのようにして愛によってだけ伝わることがある、その道をパウロは取ったのだと、そんな話を説教に加えて先週後でお話をさせていただいたわけでありました。お化け煙突と言われるものがあるのを皆さんもご存知でしょう。ある地点から見ると3本ある煙突が、あるところから2本、別のところから不思議に1本に見えるというような、そういうものです。バラバラのようでも、ある視点から見ると1つに見えるというのは、 聖書を読むことと似ています。聖書を読んでいると、神様というのは厳しいお方なのか、あるいは神様というのはお優しいお方なのか、どっちだと思ったりしますが、本当はそれは一つです。愛のゆえに厳しく、また愛のゆえに優しい。神が私とも人間に向かい合われるときに、その最も太い神の御心は愛です。この最も太い御心は愛を抜きにして、人間に向かい合われることはありません。テサロニケの町でパウロが聖書を説いたとき、同じ言葉をめぐって受け入れる人々と受け入れない人々がありました。テサロニケの教会員となった人々はそれを喜んで受け入れて、ユダヤ人たちは反発して受け入れなかったのです。同じ言葉です。どうしてその同じ言葉をめぐってこんな違いが起きるのかというと、そこに語られている神の最も太い御心である愛に気づくかどうかであります。聖書も神の愛を語り、パウロもそれを語ります。その言葉のうちに愛を聞き取ったときに、そこで語っておられた神を知ります。パウロの言葉が神の言葉として聞こえた。今日読んだところでそう書かれていた通りです。そしてその神の愛の身思いを聞き損ねたときに、同じ言葉ですが、パウロなる人物が語るただの人間の言葉に終わります。そういう反応も起きたのです。愛の言葉、自分に対する愛の言葉は嬉しく、ぜひ聞きたいと思うものです。けれども、そして愛の言葉であるはずの神の言葉が、どうしてこうもある人々には受け入れられ、そしてある人々には受け入れられないなんてことになったのでしょうか。愛の言葉であるのに、受け入れられないことがあったのです。申しましたように、ある時には優しく、またある時には毅然と諭すパウロの言葉です。誤りを正すことがありました。どうも、当時の教会の言葉は甘ったるいだけのものではなかったようです。このテサロニケに近いコリントという教会について、その中で起きたことについて、こんなことが語られています。これもパウロの言葉です。集会に新しい人が入ってきたとき、そこで語られている言葉を聞いて、そしてこんなふうに書かれます。彼の両親はみんなのものに責められ、裁かれ、その心の秘密が暴かれ、ひれ伏して神を拝み、誠に神があなた方のうちにおられますと告白するに至るだろう。もちろんこれは占い師のように隠していた人間の個人の秘密を言い当てるというようなことではなくて、人間の心の秘めた部分を語る聖書の言葉、例えば人を憎む悩み、自分でもどうしようもない汚れた心、そういう隠している自分の罪を語る聖書の物語に自分自身が見つかるのです。もちろんそれは愛を基調とし、許し、そして新しい生き方へと立たせるような聖書に書かれてある言葉なのですけれども、しかしそうなるためには、誰も触れなかった、あるいは自分でも気づかなかった心の悩みが見事に表現される言葉に出会うことによらねばならなかった。教会に来て、集会に出て、そうした言葉に出会って驚く、誠に神があなた方のうちにいます。それが教会にあった出来事であります。これはテサロニケもコリントと遠くありませんでしたから、テサロニケでも同じだったのでしょう。ですからある人々は神の愛に気づき喜んで、古い自分のくだらないあり方を捨てて、神の許しと新しい歩みを受け入れたのです。けれども、ある人々は その愛に気づかないで、ただ自分の罪を責めるだけの厳しい言葉、パウロが難物に思われたのです。難しいことばかりを言うやつだ、そう言ってパウロの言葉を受け止めなかった。特にパウロの言葉を受け止めなかった人々は、教会の言葉を受け止めなかったのは、パウロがここで振り返っているようにユダヤ人たちです。もちろん信仰は民族によりません。御言葉を、そしてそれをお語りになる神の愛を受け入れるかどうか、そういう信仰だけによります。ですからテサロニケにあるローマ市民も、そしてそこにいたユダヤ人も区別なく受け入れた人々が出たのです。しかしそれと同時に、受け入れないユダヤ人も、そして受け入れないローマ市民もいました。受け入れないという意味では、どうもユダヤ人は特に頑固だったようです。ですからパウロはここでユダヤ人から苦しめられたと言います。そして反発がユダヤ人以外のテサロニケのある人々にも伝染するように生じたのだと、そう言われます。いわばユダヤ人は不信仰の模範、不信仰の震源のような存在でした。ユダヤ人は聖書の民です。しかし聖書にどんなに通じていても、そこに愛を持って語っておられる神に気づかないことが実に多かったのです。聖書を知ったつもりになっているからこそ、勉強しているからこそ、頑強な不信仰となりました。この同族ユダヤ人の頑強な不信仰は、ユダヤ人パウロを生涯にわたって悩ませました。親に反発する子供といえば可愛いところもあるかもしれませんけれども、そんな可愛いものではなくて、神の民が自分の父である神の愛に気づかずに反発し続けるのです。その良さ15節に書かれてあります。こう言われます。ユダヤ人たちは主イエスと預言者たちと殺し、私たちを迫害し、神を喜ばせず、すべての人に逆らい、まあ、そう言われている通りです。このユダヤ人からの迫害の起こりは、教会の執事ステパノという人に対して生じました。ステパノは教会の歴史上初めての殉教者となります。この出来事の中に、ユダヤ人たちが教会の何に反抗したのか、何に怒ったのがよく見えてきます。ステパノがユダヤ人たちから捕らえられて、教会の信仰について問いただされたとき、彼は立ち上がって説教します。見事な説教をいたします。イスラエルの歴史を順々と説いていって、イスラエル、つまりユダヤ人が神からその愛のようにどんなに特別扱いを受けたのか、宝の民とされたのか、そのことを振り返ります。そしてそれに対して彼らがどんなに不信仰だったのかと語るのです。不信仰にもかかわらず、神はめげずに真実に導き続けられた。しかしその神の愛と真実に応えないことで、どれほど神を悲しませたか。その悲しむ愛の神の姿がキリストに現れたのだという話になったときに、ステパノを囲んでおりましたユダヤ人たちは耳を塞いで、ステパノを町の外に連れ出して、そして石で打ち殺してしまうのです。 愛を持って立っておられる、愛を持って見ておられる神の姿に気づかずに、その声に気づかずに耳を塞いでしまう、その言葉を殺してしまう。しかしステパノはそこで石を投げつけられながら投げつける人々の許しを祈ります。主イエスが十字架でご自分を十字架につけた人々のために祈ったあの祈り、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですという同じあの祈りをステパノは祈るのです。パウロはこの事件の現場に居合わせました。その当時はまだ彼はユダヤ教のラビの一人でありました。迫害者としてステパノの刑罰に賛成しながらそこに居合わせたのであります。この場面で改心するわけではありません。その後も迫害を続けます。キリスト者となるのはもう少し後です。しかしそこにいたのだと聖書はそのことで何かを語っているようでもあります。何かがそこから始まっていると聖書がそう言いたいことは確かでしょう。パウロがこれまで聞き取ったのとはひときわ違う言葉を聞き取ったのかもしれません。小さな声が彼に聞こえたとするなら、それは他でもない人間の鈍い心も突き通して向こうから響いてくる神の愛の大声です。それこそ神の言葉なのです。人間のどこにも見出せない、どんなに歯向かっても逆らっても変わりなく人間を愛し続け、人間に呼びかけ、神の愛を語る言葉であります。聖書の教師ラビとして人生を捧げるようにして学んできた言葉とは全く違う言葉を彼は聞き取ったのでしょう。それは全く愛でしかない、それ以外ではなく、ただ愛であるだけの言葉でした。それを聞き始めたのはこの時だったというのは間違いないことだと思うのです。この神の愛を聞き取った時、神の言葉を聞いた、受け入れたと言えるのです。そしてテサロニケ教会についても同じことが起きていました。町の人々の中にこの愛の言葉が聞こえた人々がいたのです。そしてまたそれを聞き逃す人々がいたのです。繰り返しますが、神の言葉を愛の語りかけとして聞いてこそ、神の言葉を聞き得たと言えるのです。それ以外では、まだ本当の意味で神の言葉を聞いたことにはならないのです。先週の説教では、この前の部分で、パウロが幼子のように母のように愛だけ携えてテサロニケの教会の人々に迎え合ったということを語りました。週が明けてその後インターネットで礼拝に参加できない方々へと説教をまとめながら、そのパウロの熱意は神の熱意にほだされたものだったと考えさせられました。そして先週の説教では語らなかった一つの聖書の御言葉を思い出して、それを説教をまとめた文章に書きました。ここでも皆さんと一緒に読んでみたいと思いました。旧約聖書ミカ書一章八節です。旧約聖書1284ページです。ミカ書一章八節。1284ページです。8節です。 私はこれがために嘆き悲しみ、裸足と裸で歩き回り、山犬のように嘆き、ダチョウのように悲しみ泣く。この私というのは、預言者であって、そして同時に神です。預言者の姿は神の姿の表現だからです。神が嘆き悲しみ、神が裸足裸で歩き回り、山犬のように嘆き、ダチョウのように悲しみの声を上げる。まるで神様が困り果ててうろたえるような姿です。しかしそれが預言者ミカが神様から聞き取った神のお心、神のお姿を表現する言葉なのです。神は愛に敗れたのです。人間を獲得できなかった。神は全能です。神にはできないことはありません。しかしその全能の神でもできないことがあります。ブルドーザーで小山を押しのけるように、人間の不信仰を力ずくで押しのけることで信仰を作り上げることは神にもできません。ただ神ご自身から愛することによって、人間の愛を呼び覚ますことによってでしか、人間の不信仰を消し去り、愛のうちに人間を獲得することはできないのです。それは神がそもそも人間を神の慈しみによって、愛によって作られ、愛によって人間は生きるようにされたからです。だからこそ愛によってだけ神と通じ、愛によってだけ新しくなれるのです。だから人間が愛を問題にせず、神を愛さず、共に生きる人々を愛さず、今日のテサロニケの言葉で言うならば、神を喜ばせず、すべての人に逆らいと書かれますけれども、自分の正しさだけ、自分の都合だけ、自分の損得だけ考えて生きるとき、エルサレムの町が、テサロニケの町も同じですし、人間の社会全体もそうなのですけれども、崩れていくのです。そこで預言者を使わして、何とか取り戻そうとする。けれども彼らはその愛の神の申し出に気づきませんし、答えません。神の目にはもう崩れ去る町、滅んでしまう人々が見えている。どうしても取り戻せずに、神が悲しみに満ちた愛を抱えて、山犬のようにダチョウのように声を上げて歩き回る。預言者が殺されるということが問題になるときに、実はこうしたことはイスラエルの歴史の中で、ここでパウロも話題にするように何度も問題になりますし、何人も預言者が殺されたのですけれども、この預言者が人々から捨てられるかどうかというときに、よく思い起こされるのはこの預言者ミカです。一つの出来事があったのです。このミカをめぐる出来事は、預言者エレミアが書いております。エレミアはミカよりも後の時代の預言者ですから、ミカのことを思い出して書くわけです。エレミアもやはり殺されかけたのです。エレミアが語ります、国が罪のように滅びるという言葉は物議を醸します。物議を醸すエレミアを、かつてのミカの物語を引き合いに出して弁護する人々がいてくれるのです。彼らはこう言います。弁護して、ヒゼキヤというユダの王の時代に、 国は罪の上に滅びると、あの預言者ミカは糾弾したけれども、そのことで彼は殺されただろうか。ヒゼキヤはその言葉を受け入れたではないか。だから今、エレミヤを殺して神の言葉を黙らせてよいのだろうか。この弁護がエレミヤを救ったのです。ミカの時代にも人間ミカが語る言葉が神の言葉として届く出来事があったのです。その言葉が先ほど読んだ言葉です。神がどんなに悲しんでいるか、それはどんなにあなた方を愛しているか、その愛の悲しみのゆえだ。そういう言葉に耳が開かれた人々がいた。ちなみに、この1284ページの第一章の一節のところで、ミカという預言者が生きたその時代が書かれてありますけれども、もう一代前のユダ王朝はアハズという王様です。全く聞く耳を持ちませんでした。人間の言葉として、ミカの言葉を踏みつけるような、そういう王様だった。それゆえに、ヒゼキヤが神の愛の語りかけを聞き取ったことはとても明るい出来事だったのです。国は正義を取り戻し、憐れみと愛を取り戻し、一時息を吹き返すんです。けれども申しましたように、全体から言うと神の言葉を聞かない、神の言葉がそこにあることを認めない長い歴史をユダヤ人たちはたどります。それに対して神様は怒りを向けられます。16節に書かれている通りです。けれども忘れてはいけません。神の最も太い御心は愛です。購読で詩篇第103編を共に読みましたけれども、そこでは、主は怒ること遅く、慈しみ豊か、常しえに怒りを抱かれない。つまり、永遠に変わらない神の揺るぎないご性質は、怒りではありません。慈しみです。愛です。怒りであったとしても、その愛によって真剣に関わるからこそそこに生じてくる怒りです。それこそ愛によって取り戻そうと手を変え品を変えておられるのです。ですからたとえそれがある時に怒りであったとしても、その怒りは愛に比べれば周辺と言うべきです。テサロニケに始まっている世界のユダヤ人以外の異邦人と呼ばれる人々への伝道もそうです。この伝道もユダヤ人を取り戻そうとする神の愛の大作戦なのです。パウロはあるところで、異邦人への伝道は神様が異邦人に目をかけ贔屓することによって、ユダヤ人が神の愛を妬んで、奮起して神の身元に帰ってくるためだとそう言います。本当は神様のご計画の中ではユダヤ人は全世界の救いのために建てられた器です。ところが彼らが神の愛を忘れ頑なになってしまったので神はユダヤ人をすっ飛ばして直接主イエス・キリストによってその恵みによって世界に救いをお与えになるのです。ユダヤ人にとってもそれ以外の人々にとってもすべての根底にあるのは人間を愛する神の愛です。テサロニケの人々は自分たちをお求めになる神のその太い愛に気づきました。パウロの言葉の中で知ったのです。どんなに自分たちが神に愛されているのか。その時人間パウロが語る言葉がテサロニケ教会の人々にとっては神の言葉になりました。その時です。その愛を語る言葉が テサロニケの人々の中で働いているのです。13節で言われている通りです。苦しめられても仕返しをせずに、主イエス・キリストが愛をもって平和に生きられたように、彼らもキリストに習って、キリストの真似をして、キリストと同じ愛、平和の物語を生きるのです。言葉の中に神の愛を発見したからです。ルターの改革から生まれた私どもプロテスタント教会にとって、とても大切な一つの定義があります。こんな言葉です。神の言葉の説教はすなわち神の言葉である。神の言葉の説教はすなわち神の言葉である。二回神の言葉という言葉が繰り返されます。一回目の神の言葉の説教はという時の神の言葉は聖書のことです。つまり、神の言葉である聖書を説教すれば、それは神の言葉そのものになる。そういう信仰を表明しています。神の言葉そのものになる聖書の説教が。けれども、すぐに皆さん思われるのではないでしょうか。聖書を語る牧師の言葉には間違いはある。確かにそうです。一生懸命準備しても間違えることがあります。またもっと、ああ言えばよかった、こう言えばよかった、説教のした後になりまして、思い返すことも多くあります。ルターもこのことを知っていたようで、こう言います。説教が終わったら、あとは神様にお任せして、ビールを飲みなさい。彼はドイツ人なのでそう言いますけれども、そうするかどうかは別にして、説教者が自分の言葉の正しさや力を問うて、くよくよすることを知っていたようなのです。しかしそのことを裏返せば、自分の言葉の力で神の言葉を語りうるのだという傲慢な設定が潜んでいるとも言えるのかもしれません。ここでのパウロも自分の言葉に自信を持って、周到に準備し知恵を用いて語ったから神の言葉になったのだとは少しも考えていないのです。今日のこの言葉はパウロの驚きの言葉です。パウロの言葉は人間の言葉です。テサロニケで話されていた国語をパウロは話すことができましたけれども、それでも伝わるかどうか恐る恐るというところがあったのです。けれども、テサロニケの人々にはその言葉が伝わった。神の言葉として、愛をもって神が語っていてくださることを知る人々がいて、その言葉が彼らの中に働いて彼らが新しく生き始めた。ですから、それを見ていて彼は満足するというよりもむしろ、驚いているのです。神の愛が自分自身のどうあっても拙い言葉を捉えて、用いて、追い越して、そして自分自身を突き通して相手に届いていく。神の愛の言葉ならば届く。それがパウロの得たとても大切な確信でした。それはまるで手のひらを太陽にかざして太陽を隠そうとしても、その手のひらの端の皮膚も肉も貫いて光が漏れてくるように、人間の罪深さでも人間の愚かさでも人間の鈍さでも隠しきれないほどの光、突き通して漏れてくる光、神がどうしてもお語りになりたい愛というのはそういうものなのだと思うのです。だからこそ、私のようなものがここで話をしても、神の愛は届く。私自身に何かそう言える根拠があるわけではありません。けれども私もまた、この愛に捉えられた一人です。皆さんに神の愛を話したいと思うのです。神が愛のお方だからです。 そしてこの私の話で皆さんに何かが届いているのだとしたら、それは神が皆さんを愛しておられるからです。今日も皆さんに愛を語りたくて語りたくて仕方ないお方がおられるからなのです。私の拙い言葉を用いて、捉えて、追い越して、突き通して、神の愛が皆さんに届いているからなのです。祈りをいたします。ふと一つの御心、それ以外ではない御心を持って、私ども差し通すように、愛の光を与えてくださるあなたを心から感謝をいたします。鈍い心の中でも少し、しかし気づいたならば、その神の愛に応える信仰を明らかにすることをお許しください。あなたが語っておられる、あなたが愛を持って語っておられるということが分かったなら、そのあなたにお答えすることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。